東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。あーいいですね、ちびっこはまだ休んでますよ。歩いてますよ街中を。店長ももっと休みたい。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、お久しぶりです。 DJ こっちゃんです。久しぶりにスタジオに来たらブース内が大変なことになってます。ひっちゃかめっちゃかですよ。なんでか局長がノリノリで、そして、新橋メガネことちゃんちげがいらっしゃいます。どうもお疲れ様です。さっきからね、この男2人がですよ、メンズコンビがなんかよくわかんない会話を繰り広げていて愛について語っております。そこでなんでそれ落とすの、ピンポンとか明るい感じじゃないんだね。では番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメントいいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第65回目放送ビバ夏休み始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ザ・ヒストリー・オブ・ゼ・リターンズ。このコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物をこちゃんが気合を込めて紹介いたします。ですがですね、もう今日なんでこの内容を持ってきちゃったのか大変後悔しております。今日は人を紹介するのではなくて日本の歴史におけるこんな内容を皆さんにお伝えします。腐女子大歓喜、日本の歴史における BL は合法という、わー、なんで男が2人いる日にこんなの持ってきちゃったんだろう。ですよ皆さん、私が腐女子であることはご存知ですよね。リスナーの皆さんは知ってると思います。知らないじゃないよ、絶対知ってるでしょ。私局長に言われたことあるもん、お前は腐女子だって。で最近ね、 CM とかでも戦国時代の武将とキャッな愛憎劇をする乙女ゲームなんかがよく CM で流れてますが、実は昔の日本の方が女男同士の恋愛よりも男男同士の恋愛の方が一般的でした。なんでか、古くは奈良平安時代あたりからもうすでにこの BL 業界、ボーイズラブ業界はですね、頭角を現し始めます。なんとお坊さんがまずまずその文化の発端なんですね。えって感じじゃないですか。綺麗な仏教を重んじるお坊さんがなんで、今のこの時代考えると嘘でしょみたいな、信じたくないっていう人も多いかと思うんですが、この奈良平安時代にはお坊さんがね、女性とまぐわってしまったりするっていうことには厳しい罰則がありました。だもんで、じゃあどうするんだと、お坊さんでもムラムラするときあるぞというときは、男の子が、まあ、使われちゃったんですね。なんでなんで、嘘でしょブッブーって。ピンポンピンポン。この時代は女の人とイチャイチャするのが ブッブーだったんですよ。で、男の子とイチャイチャするのはピンポーンだったんですね。で、まあ、平均年齢10歳から15歳程度の男子がそういうことをする相手として選ばれておりました。もうもはや合法なんですよ。私もびっくりしたのが、この男同士の文化っていうのは、戦がもっと激しくなってからの方が主流だったのかなと思いき、実は奈良平安時代からあったんですね。早いねもうしょうがないよね、ここまで来たらさ、脈々と受け継がれるこの血BL 界におけるこの血がさ、日本人には流れてるわけでしょ。で、まあ、その私が戦が原因なんじゃないか、戦を起こすようになってからの方が主流なんじゃないのって思ってたんですが、それはまあいつの間にか戦でね、その戦場には女の人を連れ込めないので、必然的に男同士でムラムラをですね、どうにかしなければならないということで、お坊さんの培ってきた文化を武将が奪っちゃったというか、武士に乗っ取られた。で、その時よりもブームメントになってしまった。だから私もなんか武将同士のイメージが強いなっていう、なんかもうニヤニヤしてるんですけど、局の長さんがやばいですね、そっちの気があるのか彼はいや、私はもう本当に愛の形には偏見ないですよ。 BL だろうが、GL というね、ガールズラブ、女の子同士がイチャイチャしてようが、それも可愛いと思うし、少女漫画的な男子と女子がもうキャッキャウフフしてるの見るのもね、キュンキュンしちゃいますね。どれでもいけますよ、大丈夫です。相談がある方私にくださいで、なんとですね、この男子同士の恋愛を語る腐女子、私たちのような女子が実はこの時代からも古くからいました。例えばこの男子文化で有名なのは織田信長さん、武将のね、彼は結構男の子をお抱えしておりまして、いろんなことをイチャイチャしてたわけですよ。その時に例えば信長様と A 君っていうのがいたとしたら、私は信長様が A 君を攻めるのがいいっていう女子がいて、他にはいや年下攻めがいいわ、私は A 君が信長様を押し倒すのがいいのよっていう会話も、まあ、日常茶飯事だったということで、この腐女子文化もですね、仕方ないことです。日本人がここまでうわーって騒いでコミケに行ったりとか同人誌書いちゃったりっていうのは仕方ないことですから、皆さんもう受け入れましょうっていう、なんだろうな、私が私を認めるための言い訳のように聞こえてきた。でもそんなこと言われても、この文化が受け入れられてきたって最近なんじゃないのって思う方の方が多いんじゃないですかね。こう BL おホモ文化というか、この男の人が男の人を好きになるっていう文化が、なんか日本それ受け入れるの遅れてない？やっとだよねって思う方も多いと思います。実はこの恋愛の自由が明治時代に一度禁止になったんですね。しかも刑罰を与えられてしまうぐらいの厳しい処罰を待ってました。なので、まあ、一回例えばだよ、こういう恋愛模様だけじゃないけれど、例えばね、私が一個悪いことをしてこっちゃんってすっげー悪いやつだなっていう印象がついちゃうと、それを払拭するのにめっちゃ時間かかるでしょっていうのもあって、日本のこのボーイズラブ文化が一度衰退してしまったんじゃないかと私は感じております。憤りが、ああ苦しい、でも今の時代に私生まれてきてよかった。もう最近私前世は男だったか何かだったんじゃないかなっていうぐらい、ピンポンもう SE 押すのもめんどくさい感じですね、局の長さんはね。でも私本当に 男に生まれたい次は、なんだろう、この BL 界隈の男の子に生まれたいな次は、ピンポンピンポン、でもちゃんと押すなら押してくださいよ、仕事してくださいお兄さん。さっきから口でしか SE 言ってないからね。というわけで以上、ザ・ヒストリー・オブ・ゼブ・リターンズのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, we're nearer, everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読します。それでは今回のタイトルは裏切り者です。刑事の意外な言葉にリリーは一瞬言葉に詰まりました。まさかこんな簡単にこちらの要求を飲んでくれるとは思わなかったからです。
本当にいいの？
ああ、そっちの思う通りにしていいさ。
じゃあ空き地公園一丁目の強制退去はなしってことで。
ほっとした表情でリリーがそう言いかけたとき、冷たい声で刑事は言い放ちました。そんな紙切れ破いてしまえばいい。リリーは耳を疑いました。自分が今手にしているのは紛れもなく本物の契約書です。リリーは思わず何食わぬ顔つきをしている刑事と手に持っている契約書を交互に見てしまいました。
どういうことですか？だってこれ契約書ですよ。破いていいなんてそんな。
てっきりこれで強制退去は一時止められると思っていたリリーは、まさかの展開に目を白黒させて戸惑っています。目の前で戸惑うリリーを尻目に、刑事は勝ち誇ったような表情を浮かべて言いました。君は何も分かってないな。そんな契約書があろうがなかろうが、組織として決められたことはもう絶対なんだよ。君らごときが今さらどうこうできる問題ではないんだ。そう言うと刑事はリリーの手から一枚の書類を手に取ると、おもむろにその場で破り始めました。紙切れはあっという間に細かくちぎられ、まるで雪のように地面へパラパラと落ちていきます。
じゃあ刑事さん自身も組織というものには絶対なんですか？どんなに納得いかないことでも、人として間違ってるってことだとしても言うことを聞いてしまうんですか？
組織で決められたことならね。それに自分の意見と違っていようが、与えられた責任は全うするだけ、仕事なのだから。それを聞いてリリーは軽蔑した眼差しで刑事を見つめました。そんな視線を感じたのか、刑事は蔑んだ目でリリーを見下ろしながら言いました。逆に聞くけど、君ならどうする？君がもし大きな組織の中にいて、たくさんの人間を動かすプロジェクトの一端を担っていて、そこで生活をしていくための報酬をもらっているとする。それでも君は異を唱えることができるかい？試すような口調と視線を向けた刑事に、リリーはしばらく黙ってしまいました。何かを言い返したいのに、うまい言葉が浮かんできません。いいかいお嬢さん、
というと、刑事はリリーの目線まで腰を下ろして、こう告げました。
大抵の人間は、大きな組織の中に入ると、自分だけの言い分では通用しないということを痛感する。たとえそれが、どんなに強そうな人でも、正義感のありそうな人でも、みんな同じだ。もちろん君もね。リリーは拳を握りしめたまま、うつむいてしまいました。頭から冷たい水を浴びせられたかのように、刑事の言葉が胸に突き刺さっています。リリーの後ろで話を聞いていたユミは、どこかそわそわした仕草で辺りを見渡していました。こういうピンチの時には必ず登場してくれるあの人が、今日に限ってはいつになっても現れません。どこ行っちゃったんだろう。いつもならいるはずなのに。それまでリリーに向かって話していた刑事がふと立ち上がり、周囲を見渡すように大きな声で言いました。それに、そうやって最後まで往生際が悪いのは皆さんだけですよ。皆さんのリーダーであるあの人は、すでに我々の要求に応えてくれましたからね。その瞬間、公園内がしんと静まり返りました。誰もがお互いの顔を見合わせては、不安そうな表情を浮かべています。
私たちのリーダー、そういえばあの日。
その時、ふとリリーの頭に、いつかの刑事の言葉がよぎりました。それは、刑事の正体が分かったあの夜、リリーがこっそり聞いた話の中に出てきた言葉です。
あの公園の要は、我々の言い分を承知したって、刑事さん言ってたっけ。それってまさか。
リリーが顔を上げると、刑事やスーツ姿の男の人たちの中から、一人の男性が現れました。その姿に、リリーは一瞬、言葉を失いかけました。住人たちも、思いもよらぬ出来事にざわついています。そこにいたのは、空き地公園一丁目の誰からも好かれているノブさんだったのです。
ノブさん、どうして？
周囲のざわめく声を一心に浴びているノブさんは、すまなそうな表情で目を伏せながら舌をうつむいています。みんなが知っているいつもの明るく優しいノブさんとはまるで別人のようです。まるで得意げに犯人を捕まえた警察官のように、肩をすくませるノブさんの顔を覗き込むと、刑事は言いました。ご覧の通り、彼はこの空き地公園一丁目を明け渡すことを承諾してくれました。そうですよね。ノブさんは声を詰まらせながら、ええ、そうです、と小さく言いました。その言葉にリリーとユミは思わず顔を見合わせました。お互い揺るぎないものに裏切られた気持ちでいっぱいでした。はい、いかがだったでしょうか。リリー、裏切り者の正体、それは最近出てこなかったノブさんです。ノブさんにもね、最初の頃いろんな事情があるっていうことがあったので、皆さんそれを思い出しながら、どうしてノブさん、考えてみてください。ビビーさんもね、この刑事が言っていたセリフで、組織の中に入ると嫌なことでも生活のためにね、どうしても言うことを聞いちゃうんだよ、それは誰でも同じだよっていうニュアンスのものがあったんですが、そういうふうに悲しいけど思って仕事をしている人はたくさんいるんじゃないかなって言ってましたね。それで
いいならいいのかもしれないけど、私はそれじゃやだな。やっぱりこういう自由奔放な生き方がいいです。それはそれで軽蔑されてしまったり、なんかね、悪いことなんじゃないかって思われることもあるんですが、自分の道をですね、進んでいきたいと思います。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのやばい、今日エンディングのお時間です。ザ・ヒストリー・オブ・ゼム・リターンズのコーナーでは、日本の BL 業界ストーリーテラーではリリー裏切り者を読みましたよ。でもね、皆さん楽しみはエンディングの後に今回詰まってます。本当にタイトル変えたいぐらい沼にはまりました。何の沼か、神々の沼です。もう抜けられないよね。一回はまっちゃうと、なんだっけ、顔を 見合わせてはねっていうリリー の朗読部分を噛みまくりの笑いが止まらなくなっちゃってね、散々もうシゲタのせいですよ。これはシゲタのせいにするしか私はもう方法がない。じゃあ皆さん、私のこのこっちゃんと阿部さんのエンディングの後、ぜひ楽しみに聞いてください。引き続きね、ダメですよ。じゃあ We are offering you are なんとかかんとか、あの後ですぐ切っちゃダメですよ。そんな神々のこっちゃんのへの応援も待ってます。ツイッターとブログなんかもありますので、ぜひお願いいたしますよ。それではこっちゃんと阿部さん、第65回目放送ビバ夏休み、これにて終了です。ここまでのお相手は、もうダメだ、もう本当に噛んじゃったよ、こっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
今回の NG。
ストーリーテラー、このコーナーでは小さな作家やリビさんの作品を朗読いたします。
噛んだじゃん、今噛んだじゃん。もうこれ最後乗せられちゃうやつじゃん。もうそんな押さなくていいよ。レッデーイエーイ、もう。ありがとうございます。
今回の NG。
誰もがお互いの顔を見合わせては、全部ちゃんしげのせいだ。はい、あと1枚だからね。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation. Now off air.